ザ・ボス。この時間は心を込めて信頼できるカーライフ茨城トヨタの提供でお送りします。
さあ、それでは今週お迎えしたボスをご紹介しましょう。今週のボスはこの方です。
株式会社ピースオブケークの米川と申します。
今週お迎えしたボスは水戸市袴塚3丁目からお越しいただきましたが、ピースオブケークの代表をしていらっしゃいます米川智博さんをお迎えいたしました。でケークって出てくるとケーキ屋さんってちょっと思ってしまいますけれども、業務内容はどんなことをしていらっしゃるんでしょうか。
はい、デザイン業全般をお仕事としております。
デザイン、
はい、
なんでケークってつけたんです。
ですね、これピースオブケークっていう意味が、アメリカのスラングで、朝飯前さっていう意味がありまして、
はい、じゃあケークだけスポット当てちゃダメってことですよね。
そうですね、その全部でワンセンテンスっていう感じですね。
何でもお茶の子さいさいさっていう、
そうですね、気軽に頼んでねみたいな。
でこの会社はいつ頃創業なさったんですか。
創業としては個人で始めたのが6年前になりまして、2024年に法人化しています。
法人化してからまだ2年ぐらい。
はい、2年目ですね。
ということなんですね、はい、まだ若い会社ということになりますが、
はい、
でもデザインを取り扱う会社って今どういう状況にあるんでしょうか。
やっぱり参入障壁としてはそんなに高くない業界だと思っているので、多分僕が全然お会いしたことない会社さんとかもいっぱいあるんじゃないかなっていうぐらいの感覚ですかね。
なんかね、デザイン会社で大きな会社がバーンとありますっていうイメージがないんですよ、
はい、
それぞれが細かく仕事をちっちゃい場所でやっていらっしゃる、だから数はたくさんあるんですよっていう感じですが、数がたくさんあるっていうことはお互いが取り合いになっちゃうじゃないですか。
そうですね、そういうシーンも多分あるとは思いますけど、うん、はい、
そうするとお客様の側からするとどこを選ぼうかって言った時に選択肢がありすぎるのも困るんですよ。
はい、
米川さんのところがお仕事いただけるところって皆さんは何を見て注文してくるんでしょうか。
そうですね、やっぱりうちも先ほどの話の通り今は2名体制ですけども、その少人数でやっているので、やっぱりどちらかというと僕であったりとか、もう一人の社員にこうついてくる、お客さんの方が人についてくるっていうことの方が多い、感覚がありますね。
そうするとその営業マンが営業をして取ってくるっていうんじゃなくて、米川さんなら米川さんのお知り合いの方がちょっとこういうのを頼みたいんだけどっていう話を持ってきてくれる、
はい、そうですね、今は僕もどちらかというと紹介がほとんどですので、飛び込みしてとかっていうよりは、今の既存のクライアントさんから新しいクライアントさんを紹介していただいてとかっていう形が多いですね、
でデザインの仕事ってなるともっと具体的に伺いたいんですが、どんなことをやってらっしゃるんでしょうか。
ちょっと僕の仕事幅が広くてですね、いわゆるロゴを作るとかですね、あとポスター作るっていうこともしますし、あとホームページを作ったりとか、映像を撮影して編集したりとかもありますし、最近だとインタビューして記事を書いたりとかっていう形で、パソコン上でできるものっていうのはご依頼があれば全部受けてるっていう形ですね、
でもね、やっぱりそのポスターとかロゴとか最初におっしゃったじゃないですか、やっぱりね、相当今凝っているデザインのものがたくさんあるし、インパクトが強いものじゃないと生き残っていけないっていう状況もあるじゃないですか、
はい、
ものすごく大変だろうなと思います。
そうですね、やっぱりきちんとヒアリングをして、どういうことを目的としているものなのかっていうのを考えて作らないと、誰にも伝わらないものだったりとか、目に入らないものになってしまうので、やっぱりそこは大事にしてますね。
で、例えばそのロゴなんかだとずっと長く使っていくわけじゃないですか、はい、そうするとスタートの時ってすごく大事ですから、
はい、
それはそれはもう細かく打ち合わせになるんでしょうね。
そうですね、やっぱり何を目的としているんですかとか、バックグラウンドがあればそういったものもお話聞きますし、やっぱり僕はどちらかというと家紋に近いなと思っているので、
家紋、
はい、なのでそう簡単に変えるものではないっていうところと、あとはやっぱり5年10年20年っていう会社が続いていくと、やっぱり耐久性、いつまででもこう当時っぽいねとかって言われないようなデザインっていうのは気をつけるようにしてますね。
当時っぽいねって言われたら、その時代外れちゃうと古いよねっていう証になっちゃうんですもんね、
はい、
いや 難しいですね。
そうですね、やっぱりなのでこうシンプルなものにしていくと丁寧ではないのかとか時間かかってないのかっていうとそういうわけではなくて、やっぱり長く使えるかどうかとか、あとは遠くから見て読めるかとか見えるかとかですね、そういうこともデザイナーさんと皆さん考えて作ってると思いますね。
そうするとごちゃごちゃ難しいって近くに行くと、はい、あ綺麗ねっていうよりはシンプルでインパクトが強くバンって飛び込んでくるようなデザインの方がいいっていうことですよね。
もちろんですね、やっぱり視認性って言われる遠くから見たりとか、あとはまあちっちゃくしても分かるとかですね、それに絡めると色もそうなんですけども、この色を見るとその会社を連想させるとかっていうことがあるので、色と形で判別させるっていうことがあったりとかしますし、もともと日本っていう国自体が象形文字からスタートしている国民というか人種なので、やっぱり形とかっていうものはすごいこだわりが昔からあるみたいですね。
家紋っておっしゃって、その家紋を思い浮かべたら家紋だけだってもう何十種類何百種類ってあるわけじゃないですか、はい、未だに使われているっていうことを考えると、シンプルイズベストっていう感じがすごくしてくるんですけれども、そうするとこのロゴをお願いしますって言われたときに何パターンか出して、その中から選んでもらうっていうことになるわけでしょ。
そうですね、
と考える方は何パターンも考えなきゃいけないって、すごい大変ですよね。
はい、お客様がこうご依頼いただいたときに、ヒアリングしたもの、当然こういう形がいいっていうものもありますし、逆に我々みたいにこう作り手の方からそれをミックスして、逆にこういったものがいいですよっていうような案を入れたりとかもしますので、そこでバリエーションをどんどん組み立てていくっていうことが多いですね。
そうするとその、衣装というものになりますけれども、そういうデザイン、あとそれプラス色でしょ、色が入ってくるともうパターンとしてはすっごく増えてくるから、もうどんくらい考えるんですかと思っちゃいます。
そうですね、やっぱり色を決めるときもやっぱり、使うシーン、例えば看板に使うってなると黄色とかは避けたいですし、やっぱり見えなくなってしまうので、
あそうな
んだ、制服が例えば暗めの制服作るんですってなれば、逆に白で作っておいて、白い背景の時用に別な色を作っておくとか、カラーもバリエーションを作るので結構色は悩ましいところではあります。
あそうなんです、黄色なんてすごく目立っていい色じゃないのって思いますが、外で黄色見た時に全然インパクト感じないんだ。
そうですね、やっぱり白い背景のままで黄色にしてしまうと、純粋な黄色に入れてしまうとやっぱり目立たないとか、日が特にこうついてる時なんかはやっぱりなかなか難しいですよね。
あそうなんですね。そうすると色で言うとよくミトブルーとか言うじゃないですか、あのブルーの濃さみたいなものは、日中日中街中でも目立つ色っていうことなんですね。
そうですね、
室内でももちろん目立ちますし、ブルーなんかはそうするといい色なんですね。
そうですね、ブルーはやっぱり、あとは色の意味なんかも考えたりするので、やっぱりブルーだと清潔感がありますとかっていうイメージもありますので、そういうところをいろいろ紐解いたりとかしてますね。
なんかそのレインボーカラーだと豪華で、なんかド派手でいいんじゃないのとか思っちゃいますけど、レインボーカラーになれば色がごちゃごちゃになって余計分かりづらいとかいうこともあるんですね。
ありますし、例えばこう白黒にした時、モノクロで印刷しなきゃいけないって言った時になかなか今度は個性が潰れちゃうので、あまり多色にするのは僕はあまり得意ではないんですけど、
もう隅から隅までいろんなことを考えながら何種類もバリエーションを出していくっていうのは、もう1個につき何パターンぐらい作るんですかって聞きたくなっちゃいますよ。
そうですね、ボツシナルを含めると結構な数作るんですけど、あとは大事にしてるのは出来上がったものにちゃんとこう物語というかストーリーを入れておくっていうのを結構大事にしていて、特にロゴが変わったんですとか新しくしたんですっていうと、なんでこれにしたんですかって聞かれるシーンが多いと思うんですね、その時に、代表の方だけじゃなくてスタッフの方も簡単に答えられるような、メッセージが入ってると、答えた側、社員さんだったりとか代表の方もちょっと自信がつくんじゃないかなと思ってまして。
いや私ね割とこう簡単に考えてましたけれど、1個考え出すのに七転八倒の苦しみですね。
そうですね。なのでもしかしたらこうイメージ的には天から降ってくるみたいな感覚あるかもしれないんですけど、実はすごくこう論理的ですし、システム的に考えていくことが多いので、はい、
で米川さんにお仕事を依頼してくる先、お客様たちはどんなところがあるんですか？
僕の会社ですと、自治体さんと言われる、市役所さんだったりとか、町役場さんも当然ありますし、あとは一般のクライアントさん、飲食店さんとか、お店さんとかっていうのもありますね。個人の方はあまりないですけど。
でも自治体が仕事を、はい、頼んでくるっていうのはよっぽど信用があるっていうことですよね。
はい、そうですね、ありがたいことに、はい、
で最初にその営業がいなくて、はい、人間のつながりでっておっしゃってたじゃないですか、はい、でも自治体とか、飲食店とかそれなりの会社さんとかってどうやって知り合うのと思いますよ。
例えば取引先の社長さんが住んでらっしゃる地域の、例えば商工観光課の担当の方を紹介していただいて、この方よくやってくれるんで何かあったら相談してみたらみたいなところからつながりを持たせてもらったりとかっていうことが多いですね。
じゃあその仕事を一つ受けて、はい、それを誠実に商品として提供したら、はい、こんなにちゃんとしてくれるんだったら、はい、じゃあちょっと他の人も紹介してみようかっていうことになっていくんですね。
そうですね、はい、
といかに一つ一つの仕事を丁寧に確実に信用してもらえる仕事をしているかっていうことですよね。
そうですね、やっぱり信用はとても大事だと思ってます。はい、
やっぱり、ね、数がたくさんある業種ですから、その中で生き残っていくってなかなか大変だと思うんですよ。
はい、
でどんなお客様がついてくれたらいいんだろうと思ってた時に、自治体さんなんかは本当に強いですよね。はい、
そうですね、毎年引き続きのものもありますし、新しく出てくるものもありますし、やっぱりちょっと自治体関係で難しいのは公平性っていうものが一番難しいので、若い、それこそ幼稚園生とかからお年寄りまで幅広い世代に嫌な気持ちにさせないビジュアルを作っていくとかっていう形をするので、すごく難しいんですけど、
じゃあ小川さんできますかって言ったら、私はもうごめんなさいって白旗を上げてしまいたくなるようなお話ですけども、米川さんって最初からこういうデザインの仕事をやりたいと思ってたんですか？
そうですね、物心ついた時から絵を描いたりとか、何か作ったりは好きだったんですけど、実際そういう道に行きたいなと思ったのはちょうど高校生だったんですが、ちょっと当時なかなか叶わなくてっていうところですね。
叶わなくてっていうことは、そういうその大学なり何なりっていうことが選べなかった、
そうですね、そこにはストレートには進んでないので、全く全然違う学部に入って、普通に就職をしたっていう感じですね。
そうすると今のデザイン会社の前職っていうのは、どんな仕事してたんですか？
この業界に入る前は金融機関銀行員をしてましたね。
ってことは大学出た後すぐ銀行？
いや、その前に不動産会社一回挟んでるんですけど、
不動産に行って銀行に行って、今のデザイン会社、
そうですね、
職種が全然違う。
違いますね。
最初に入ったその不動産関係の仕事、やっぱりいろんな資格も必要な職種だし、それなりのお給料がいただけるところじゃないですか。ずっとそこで行こうとは思ってなかった？
そうですね、やっぱりなかなか時代的にこう仕事をする時間も長かったですし、お休みも少なかったので、ライフステージがちょっと変わったっていうのもあって、土日がお休みのところに勤めたいなっていうふうに思った感じです ね。
やっぱり今お休みって大事なんですね。
はい、そうですね、
放送局やってるともうドキドキしちゃう、そういう話になっちゃうと。それで銀行に移りました。全然仕事の内容が違うから、また一からのスタートだったわけですが、だいぶ年齢を重ねてからの銀行員じゃないですか。大丈夫でした中で？
そうですね、結構そういうお話をご質問を受けるんですけども、なんかあんまりその不動産の時も今の仕事も根底はあんまり変わってなくて、お依頼いただいた仕事丁寧にやるっていうことだけなので、銀行だと っぱり覚えなきゃいけないこといっぱいあるんですけど、まあ、それは覚えればいいかなと思ってたので、あまりそのコミュニケーションとかっていうところでは不安はあまりなかったかもしれないです。
そうなんですね、はい、でそれでこの会社を、はい、まあ、個人としては6年前に、はい、スタートしたって、銀行を辞めようと思ったのはどうしてですか？
ですね、ちょうどその銀行を辞める1年半ぐらい前に1回ちょっと体壊してまして、うん、そこでまあちょっと自分で深く考える時間が少しだけあったんですけど、で復帰して戻った視点でこう同世代のものづくりしている、うん、あの会社さんに出会うんですね。でそこでやっぱりまあちょうどもうその32、3の頃なので、まあ、これラストかなと思ってでチャレンジしたっていう形です。
でもやっぱりこうよし飛ぼうって思う決断って、はいはい、なかなかできないじゃないですか、
はい、
今までのベースを捨てるっていうことですからね。
そうですね、はい、
結婚もなさってて、はい、お子さんもいて、はい、よく飛べましたよね。
そうですね、まあ、家族の理解がないとなかなか難しいんですけど、あの自分もいつもこう何か決めるときは流れ気にするようにしているので、まあ、その時もまあ仕事を辞めようかなと思っていろいろ調べていく中で結構スムーズにいろんなことが運ぶんですね、うん、ただまあこの業界に入るときはやっぱり未経験で30過ぎてたので、まあ、ちょっと採用されるまで苦労しましたけど、まあ、そこまでの流れっていうのはそんなに、うん、あの苦労というか大変なことがなくて、まあ、そういう時はもう信じて突っ走ればいいかなと思ってる感じですね。
で今の仕事は自分に合ってると思います？はい、
合ってますね。本当に最初の不動産も銀行の時もどちらかというともう週末が来ることだけが僕楽しみでいたんですけど、今は土日が来ちゃうっていうとこう時間の感覚が早すぎて、
うん、
仕事人間ではなかったんですけどね、はい、
でもそうすると自分に本当に合っている仕事に就けたっていうことですよね。
そうですね、まあ、自分が得意っていうか表現できる仕事に、うん、まあ、ようやくたどり着けたっていう感じかもしれないです。
やっぱりね、その自分に合っている、自分に飽きが来ない大好きな仕事に巡り合えて、はい、それを生業としていける人ってそんなに多くはないと思うので、これからきっと大丈夫だと思います。
ありがとうございます、
はい、どうぞ頑張っていただきたいと思います、
はい
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
今週お話を伺いましたのは、水戸市袴塚3丁目からお越しいただきましたけれども、ピースオブケイクコーポレーションの代表米川智博さんでした。
トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
ザ・ボス、この時間は心を込めて信頼できるカーライフ茨城トヨタの提供でお送りしました。